西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマはワインです。まあ、ワインはね、高いってイメージもありますし、まあ、もっぱらこうビールとハイボールばかりを飲んでいるなんていう社長にとって、こうワインイコール自分にはまだ早いとかね、こうワインのことなどもう分からなくていいやなんて思ってる方も多いと思いますが、まあ、しかし海外のグローバル企業では社員に対しワイン教育のプログラムを取り入れてるなんていうところがあるほど、ワインはビジネスにおいて重要視されているということで、今日は、まあ、経営者の西村さんというよりはソムリエの秀ちゃんみたいな形でちょっとワインについてお伺いしたいと、はい、
なるほど。
ズバリいきます。ビジネスマンにとってワインに関する知識必須だと思われますか？
必須ではないんじゃないですか。
いや、でもほら、知ってると何かとね、はいはい、こうそこでの交流だったりだとか、そこでのやっぱ話の広がりだとか、またはそこの知っている人たちだけでのネットワークだとかありそうな気がするんですけど、
はい、まあ好きな人は好きっすよね。
でもソムリエ持ってるわけじゃないですか。
そうですね、
ってことはこれやっぱり好きだから取ったっていうことですか？
そうですね、俺は16の時に漫画のソムリエ読んで、うん、
はい、
でこうその2週間後にフランスに飛び立ったので。
来たよこれ、はい、やっとは言ったってですよ、相当難しいって聞いてますよ。あれ、まさかの
難しい、めっちゃ難しい。
そうですよ。いや、多分ね、あれですよ、秀ちゃんは自分が取ったから、取った自分から言えばもう別に取れたしどうしようって今思ったと思いますけど、難しいですよ。
難しい、
うん、落ちてるどころかもう諦めてる人も何人も知ってます
何
回も受けたけど落ちるし、もうダメだっつってやめちゃった人いっぱい知ってます、う
ん、まあいいや
ね、
はい、
ワインの知識、
はい、
そしてこれビジネス、
はい、
こう何の役に立つかピンときてない人も多いと思うんですけど、はい、実際ワインに詳しくなると、
はい、
こう今までで言うとですよ、ヒデちゃん、どんななんかこういいことがありましたか？例えば、わかりやすく、
ワインに詳しくていいこと、
なんかそれがきっかけで大きな仕事決まったとか。
なんもない。
え、本当ですか？
なんもない。
あるでしょ、実体験とかも。
なんもないですよ。
うちあれですよ、多分ひでちゃんも知ってると思いますけど、
はい、
これもう実名出していいんだっけ？
いや、いいんじゃないですか。
そうですか。
俺はそれは知らんすけど。
じゃあ川村隆一さんってことで偶然同姓同名なら、まあ、申し訳ないですけど、川村隆一さんっていう方がいるんですよ。
ありますね、
知ってるか知らないか別として、
はい、
いらっしゃるんです。ワインが大好きな。
そうですね、はい、
RK っていう方がいるんですよ、
はいはい、RK、はい、
であの方、はい、まあ、僕ももちろん好きなんですけど、
僕も好きです、
はい、僕はただただワインが好きだから、
はい、
あの方にワイン好きですかって聞かれたら、はい、それは好きですって答えますよ、
はい、
でも多分あの方、うん、ワイン好きですかっていう質問は、
はい、
相当好きですかっていう意味だった
かな。ワインなんか世の中一般の尺度で言ったらワイン詳しいですかの質問みたいな。
そうなんですよ、それが僕は分かんなくて、
はい、
単に味が好きか嫌いかって言われたと思ったから、
はい、
好きですかと言ったわけですよ、
はい、
そしたら僕の横にいた、はい、まあ、今のラジオの AD ですよ、
はい、
AD も同じようにリュウさんから、
はい、
君もワイン好きですかって言われたから、
はい、
好きですと答えたんですよ、
はい、
でもこいついつもワインをコーラと割って飲んでるようなやつなんですよ、
はい、
もう、はい、びっくりするようなやつなんですね、はい、だけど好きって言っちゃったもんだから、
はい、
その次からとてつもない質問が、
はい、
全く答えられないような、
はい、
押し寄せてきたわけですよ、
うん、
で
龍さん凝り性ですもんね。
そうなんです、もうあまりにもあの方詳しいし、こう、うん、コレクションもされてるから、
うん、
どんどん話についていけなくなって、
うん、
最終的にはもう今うちの AD はワイン嫌いになろうとしてるんですけどねいつ言おうかってい
う、いつちょっとワインアレルギーになっちゃって、
そうです、もうすいません好きじゃなかったですっていういうくらい、まあ、ですからそのやっぱこう詳しい詳しくないでいうとかなりそういう造形の深い人もいるので。
いますね。
ねえ、でしかもそれって成功されてるビジネスマンもなんかこう比例してる気もするんですよ。
まあなんか多いですよね、確かに。
やっぱ多い。
うん。
ねえ、なんででしょうこれは。
なんでですかね。
ねえ、なんかあんまり、いや日本酒詳しいんだよなんとかっていうよりは、なんかワイン詳しいんですよっていうか、なんかおおってなんかちょっとこう格の高い社長さんみたいな気持ちに僕らもなってしまうんですけど。ま
あなんかね、欧米崇拝が
ね
やっぱ
そうなんですよ。
日本酒と焼酎に詳しいよりなんかワインに詳しい方がかっけーみたいなね。
なんとなく今でもまだそれが残ってる気がして、まああとはそのまあ要はピンキリの金額の差も、
まあそうですね、
やっぱりワインの方がダントツなんじゃないかと。
でまあ 好みの問題でもあるけど、やっぱ好きな人って本当に好きだから、うん、でも持ってきたワインが、これどこどこの何々の何年じゃないですか、めっちゃいいやつじゃないですかっていう反応を期待してたら、はい、あ、そうなんですねっていうぐらいだと切ないですよね。
まあそりゃそうですね。それしか言えないとなると、うん、っていう。
あたっすねみたいな。
はい。色だけ色だけ言われてもね。
いやいや、うん、別にもうなんか山田さんが言ったから俺も言わなきゃいけないみたいな流れになってるから、なんか言いますけど、なんかあの
確かに
ね、昔あるところにね、あの某あの木を3つ重ねた感じのね、元首相がいたんですよ。
はいはいはい。おお、はい、2つじゃなくて3つですね。
3つです。はい。
大体1文字しかなさそうですけど
、はい、木を3つ書く元首相がいて、その人に俺がソムリエでサーブした時の話のことなんですけど。
いいですね今日は、はい、どんどん出てきますね。
3分間から5分間ぐらいこうテイスティングってやるじゃないですか、
はい、
フム、うん、
香りを嗅いだ、色を見た、
みたいなことをなんか3分5分やるんですよ、はい、あれ普通30秒からいいとこ1分ぐらいなんですよね。で別にコメントも求めてないから、なんかあくまでいいか悪いかを聞いてるだけだから、
確かに
状態が悪くなってるか健全かを聞いてるだけだから、はい、もう本当に3分5分もったいつけてぐるぐる回して、うん、最後に赤だねって言ったんですよでまあ何が言いたいかっつーと、
はい、
だからまあ結局教養的な部分なんですよね、ワインの捉え方。だからまあ、本読んでた方がいいですかとか、何でもいいですよ。なんか、はい、英語が喋れた方がいいですかとかも昔ここでやったけど、
うん、
なんか、それと一緒で、なんか、あるに越したことはないよね、教養の一つだからとか、なんか、知識、情報、どこのラインに置くかだけど、うん、知識、データ、情報、知恵、教養、ね、どの、ランクにあるかは別として、その人にとってワインが、まあ、あるに越したことはないよねとは思ってるんですよ、うん、だからそれがあれば赤だねにならないし、
確かにねそれだとなんか返事がもうそれで終わっちゃうもんな。
そうだからそのね、山田さんもよく俺のことをなんかこう褒めてくれるときにこう会話のキャッチボールがちゃんと続くって言ってくれるけど、
ほ
ん
とほ
ん
と、
なんかね、あのリュウさんが細かいね、あの流動でというか、あのすごい細かいディティールで、
はい、
あのこのワインでこういう感じでこういう感じで、うんうん、ああでこうで何年の何の作り手でウガンでサガンであれでこれでって言って、赤だねだと
そうなんですよ、
まあ雑なキャッチボールじゃないですか、
成立しないもんね、
壁打ちかなって感じになるじゃないですか、
うんうんうん、コミュニケーションになってないじゃんっていう、
そうそう、やっぱりだからコミュニケーションになるね、やっぱ会話が弾むっていう時にやっぱある程度同じレベルだと会話が弾むよねっていうので言えば、うん、それはあるに越したことはないけど、
う
んうん、でもそれは英語の話の時もそうだったけど、結局どれに優先順位つけるかじゃないですか、
はいはいはい、確かに、ね、それでいてその、まあ、嗜好品でもあるから、まあ、ほぼほぼ大体の人たちがある程度知っている前提の中で、
はい、
さらにその詳しく掘り下げられるみたいなことの教養のなんかこう、
そうなんですよね、
ね、うまく交換の試合ができたりすると、そうそう、あ、この人とだと他の話もできるかなとか、
で僕もそれこそプロとしてソムリエで日本でもフランスでもサーブしてたことあるから、どっちの国でもあの同僚に言われたことがあるんですけど、うん、同僚とか先輩に言われたことがあるんですけど、うん、この一本を追いかけてる人には勝てないからって言われたんですよ、お客さんでも。やっぱ俺たちは何十本何百本何千本を管理しなきゃいけないし、うん、売ってくし追っかけてるけど、うん、中にはもうい
ると、
まあ、分かりやすい、まあ変な話、うん、ドンペリだけしか飲まないみたいな人いるじゃないですか。
はいはいはい、ね、
すごい人に言いますけど、
うんうん、
なんかこれしか飲まないっていう人いるじゃないですか。はいはい、もうお気に入りのこれ。
固くないね、もう。
で、ワインで毎年これしか飲まないとか、うん、これを毎年ひたすらこのヴィンテージが、最新ヴィンテージが出るたんびに、
突き詰めて、ね、常に
2000年が出たら2000年を飲むし、はい、2001年が出たら2001年を飲むし、で、なんだったら2000年も家にまだ10本あるし、みたいな、
はいはいはい、
来年飲むんだ、みたいな、もうずっとそのワインを追っかけてる。そのワインのファンって人いるから、その人の飲んでる量とか追っかけてる経験にはやっぱ俺ら勝てないんですよね、それだけ飲んでるわけじゃないから。
はい、そうね、
はい、
はあ、そうかそうか、それぐらいだからもうこの知識に対してもまあ差異もあるし、
そうだ、お客さんとソムリエですらそのあれがあるんで、
はい、まあ、ただね、お互いそうは言ったってその二人は赤だねとは言わないから成立するってことですもんね。そうなんだな。
そうか、まあ、あるに越したことはないじゃないかもしれないですけど、だからそういう意味で言うと、だから別になんか得したかって言われたら難しいけど、
まあ、ただでもあれよね、なんかそのお互いの知識 その交換で言えば、なんかことわざや四字熟語100個知ってるよとかっていうよりは、はい、ワイン知ってるよの方が入りも安いし、はい、ある程度興味もあってっていう、まあ
そうですね、
共通言語にはなり、
そうですね、 だからゴルフとかワインとか、ね、うん、共通言語になりやすいものって確かにいくつかあると思うんですよね、はい、なんか最大公約数っぽいと、うんうんうん、言えばいいのか、ね、
確かにある。それをまあ意図的にではないけど、まあ、無意識的に多分たまたま入ってきた情報の中で、ヒデちゃんとしてはそれをまあビジネスにも活用してるっていうことが正しいかな。そう
ですね、まあ、多分なんですかね、飯食いに行ったり、ね、酒飲みに行ったりするときに、うん、なんじゃないことで、
はい、いや、 やっぱそういう会話になりますよね、
うん、あってんだと思いますよ、
うん、で何気に別にそこに例えば招待されて行った会食の先でも、はい、例えばその方があんまりワインに詳しくなかったとして、はい、例えばそれがヒデちゃんがさっとさりげなくアドバイスできたことによって、え、君そういうのも知ってるの？みたいなところからもっと違う展開がっていうのは実際ありえます
よね。まあ、だからレストランとかパーティーで舐められたことはないですよね。
っていうことですよね。だからこの情報を持ってるか持ってないかが、ね、どういうふうに作用したかなんていうのはその瞬間瞬間は分からないけど、はい、っていうことですよね。
ですね。
はあ、やっぱこれは知っとくべきなんだろうな。正直僕だって本当にこうヒデちゃんと会ってからいろんなところのお店にも連れてってもらったりワインも飲むようになってるし、さらにこう深く飲むようにもなったから、その人よりはもちろんちょっとは詳しいとは思うけど、やっぱこうそっから先まで学ぶとなると、これなかなかやっぱハードなわけですよ。だからこういやいや学ぶような形だとやっぱりちょっと厳しくなりますよね。
いや、そんなことはしなくていいんじゃないですか。
ね、なんかこう好きな中の範囲内で学べるなら、はい、ってことですよね。今日ちょっとね、簡単にこう教えてもらいたいんですけど、
はい、
その例えば何を買って飲めばいいかわからないっていう人には、
はい、
コンビニに売ってる安いワインとか、
はい、
と例えばこうなんか1000円ぐらいでこうコルクでもないスクリューキャップのやつとか
って、はい、パキパキってやつですね、
あれはやっぱりやめた方がいいんですか。
いや、いいんじゃないですか。
あ、そういうのも別に飲んでみても全然いいと。
今のコンビニのワインめっちゃ美味しいのありますしね。
いや、そうなんですよ、確かにね、うん、僕も実際ね、全然コンビニでも買います、
うん
うん、ちゃんと選べば十分、
うんうん、
でよくあるその何でしたっけ、こうブラインドじゃないですけど、はい、こうね、目隠しして飲まされたら、はい、本当にちゃんと君当てられるかなんて言われたら、
大丈夫です、無理っす。
あ、気持ちいい。
無理っす、無理っす。ボルドー大学だったかな、なんか真っ暗な中でテイスティングさせたら赤白って言って、白赤って言ったやつがいるんで、
ほう、はい、それぐらい、
はい、
やっぱり
資格に頼ってるんですよ。
はあ。ってことは資格イコール他のものも加味されますよね、
はい、
高い店だとか、はい、メニューで見ちゃった値段がどうしたとか、はい、そういうのも全部やっぱりなんだかんだ違う形で作用してくると、はい、
ソムリエの何巻かに出てきます。
ってことは、ガクトさんの格付けはすごいですね。
これ
どうやって当ててるんですかね、本当に。
メタ認知だそうですよ、
ね、メタ認知すごいわ、
うん、
じゃあ例えばですよ、通常ワイン、はい、そしてこの古いヴィンテージのワイン、
はい、
これはもちろんそのヴィンテージの方が高いと思うんですけど、
はい、
2,3 千円ぐらいのワインを買うときに、
はい、
よく言う2016年と2017年のワインが並んでたよなんて言うと、2016年のワインの方を選ぶみたいなこととか、はい、あれは どういうことですか。
赤か白かによるんじゃないですか。
あ、やっぱこれは当たり年とかっていうのは実際にあり得ると。
当たり年っていうのはあるんですけど、はい、そもそも大前提、うん、世の中に流通している9割以上のワインはその場で飲まれるべきものなんですよ。
ほう。ってことはあんまりなんか寝かせてとか置いて飲むものではなくて、
それはもう 10% 以下っすね。
出ました。じゃあ僕らはそんなにそういうことを気にして買う必要がなく、
はいはい、
別に年代別でどうのっていうところまでして買わなくても大丈夫よと。
基本そうですね。だからもう今飲んで一番美味しいと思ったタイミングで出てるから、うん、
から別にそれは
それが基本です、
はあ、
で残りの1割以下の限られたものだけいつ飲むべきかを考えて、今飲んでも美味しいし、
はい、
5年後10年後に飲んだらもっと美味しい可能性があるよねっていうのは1割以下ですね。
ってことはその僕らでなかなかそういう前にお目にかかることはほぼないと思った方がいいですかね。こう通常で普通のレストラン行ったりだとか、うん、通常に自分で購入してって、
まあ、普通にレストラン行ったら、まあ、そこのソムリエなりシェフなり誰でもいいですけどが何らか飲み頃のラインナップしてるはずなんで、
うん、本来ね、
はい、
信頼を受けるそういう人だったら、
はい、よっぽどなんかうわ硬い無理みたいな、
はい、
これ飲み頃10年後じゃないみたいな、まあなかなか出会わないですよ。
そんなものをなかなか突然開けてくることもほぼないってことですね、はい、通常ならとですね、
はい、でましてや1000円2000円3000円ぐらいのものだったら、
はい、
まず基本は飲み頃が出てくるんですけど、なんで白か赤かによるって言ったかっていうと、白のその 価格帯のワインって、基本的には、その、さっき言った、いつ飲まれるべきか考えるっていうワインじゃない、なくて、フレッシュ&フルーティーって言われる、まあなんか、新鮮で果実味豊かで、ワーイっていうワインの可能性が高いんですよ。その場合は、新鮮な方がうまいから、新しいヴィンテージの方を買いなはれって感じなんですよ。
つまり16と17だったら17
の方。17買いなはれって感じなんですよ。
すごい勉強になる。
はい。
でも赤だったら、
赤だったらこのフレッシュ&フルーティーである可能性が何割かと、うん、あの何ですかね、フルボディタイプというか、うんうん、
まあね、
どしっと、まあ、7割ぐらいは結局チリとかアルゼンチンとか、まあ、コンビニで言うといわゆるニューワールドって言われる、うんうんうん、ね、あの辺で作ったワインの可能性が高いんで、そこでフランスワインでシャトーなんちゃらがどうこうとかっていうのはあんまり可能性がないんで、
価格帯と場所によるとね。 だ
その場合はフルボディ感があるがっつりしたしっかりしたブドウで作られてる濃いワインの可能性が高いから、そうすると16年と17年で迷った時はそこでその1年間の差でなんか16年はめっちゃいい年で17年はすごい悪い年だったからとかっていうのを気にするほどのラインでもないんですよ ね、まあ、ね、そこはもう
たったそのぐらいだとね、うん、
だったら今で言うとこなれてる方を買うかな、7割の確率でみたいな、
そういう消去法で、まあ、多分、まあ、
古い方を、まあ、16を買うみたいな、
っていう、それで今白と赤だとって聞いたら、
そうです、で、はあ、まあ、ボルドータイプかブルゴーニュタイプかとか、うん、まあ、その辺もいろいろ分かれてくるんですけ ど、
違うけど、
でも大前提として、はあ、そう、白って大体 2,3 年前のものが今並んでるはずなんですね。で赤だと 3,4 年前のものが並んでるはずなんですよ。
すげえ、
ボジョレ以外、
うん、勉強なる。
いやいや
いや、いや、もうちょっと今すぐ行きたいわ、ワインショップ行きたい、
はい、
そういうことなんだ、
はい、
じゃあ僕らで言うとワインの当たり年みたいなことはあんまりこう記憶なんかしてなくてもいいぐらいですか。
俺も分かんないですもん。
あ、ほうほうほう、
ググるし
確かにね、今はそんなの調べりゃ
無理っす無理っす、
別にね、
めんどくさいし、
全部暗記してるわけじゃないんですね、
はい、別に俺あの今あの携帯見ながら仕事できる人なんで、うん、あのソムリエじゃないんでソムリエで携帯見ながらそうっすね、何年は当たり年ですねとかって言ってたら
それはちょっとね、
それは覚えてなきゃいけなかったけど今別に覚えてなくていいんで、
そうね、
はい、
そうです、確かに、はい、今あのソムリエとして働いてませんから、はい、ここはね、
雨降ったか降らないかなんで、あれその収穫の時に、
確かにそうか、は
い、そんなん知らねえよ、でしかも場所によって違うんであれ、
はい、
だからその収穫のタイミングで雨が降っちゃって薄くなっちゃったか、がっつりあの、はい、日が当たって、うん、うまいブドウができたかっていうだけなん で地方地方によって違うのもそのせいなんですよ。だから何年のどこどこはいいけどどこどこは悪いよとかっていうのは、
そうか、
そこで雨降ったけどこっちは雨降らなかったよとか、
それでも全然違っちゃう
よね。ペトリスみたいに雨降ったけどビニールシート引いて、はい、あのブドウの根っこが水吸わないようにしたからセーフだよとか、はい、
そうか、
いちいち覚えてらんねえですよ。
確かにそれをただ、ね、年月だけで覚えてたって違うからっていうことですね、はい、
そうなんです、
はあ、これもまた情報になりましたね、はい、いいですね。ワインの当たり年って何年だからって、今度横でなんか隣で飲んでるやからがいたらちょっと北総園でやりたいですね。
そうですね、まあまあそうねみたいな、まあ一般的にはねみたいな。
ほ
う、例えば僕のバースデーヴィンテージって80年なんですけど、うん、一般的にそんなにいい年じゃないんですよ。
82
年とかいい年なんですけど、例えば
一般的にね、まずはね、うん、
大多数が、
はい、
大多数、要するに80年は大多数雨降ったってことで、
うん、
82年大多数雨降らんかったってことなんですよ。
ざっくりでいいですね。
すげえざっくり言ってるけど、うん、すげえ日当たり良かった、すげえ雨降んなかった、その収穫のタイミングでうまいこと、
はいはい、うん、
ね、
なるほど、まあ、それは前提であって、かあとは、
あとはその後、ね、その中でもビニールシート貼って頑張ったやつもいれば、はい、何もしないで薄いワイン作ったやつもいれば、
うん、当然あるもんね、
金がなくて投資できなかったやつもいれば、はい、金がっつりあって水を掘って投資したやつもいれば、
うん、そうかそうか、だからもう一概には言えないものもあるしね、
はい、
はあ、これはどうですか、例えばお店だと、はい、まあ、この値段何よっていうワインがあったとしても、はい、例えば家飲みで 1,2 万出すとすればかなりいいワインが買える気がするわけですよ。
まあそうですね、レストラン飲みで 4,5 万ぐらいの計算
ですもんね。話になるじゃないですか。
銀座飲みで10万ぐらいですもんね。
ってことでしょって思えば、
はい、
銀座で10万出すのをちょっと家では高いと思うけど 1,2 万出せば、
はい、
っ って思って例えば飲むワイン、
はい、
もしこれを家で飲むような趣味が増えた人は、はい、やっぱりあれですか、このワインセラーっていうのは買った方がいいんですか。
1,2 万のワインをちょいちょい開けるんだったら、はい、別にあってもいい気がしますけど、それどのぐらいの頻度で開けるかじゃないですか。
なるほど。いやでもそんなには無理でしょ。だってそれお店で飲めなくて家で 1,2 万をって言ってるぐらいの人だから、
だったら別にいらないでしょ。だから
いらないですか。
結局冷蔵庫でいいですよ、冷蔵庫で。
あ、いや安心、よかった。
新聞紙にくるんで野菜室です。
新聞紙にくるんで野菜室、うん、ここ間違えてた普通にキンキンに冷やしてた
いや、あの
新聞紙にくるんで野
菜室、別にキンキンに冷えてても死にやしないですよ、
はい、
だからその温度が高いより100倍いいですから、
まあ、ですよね、生ものだみたいに思ってたんで。
ワインセラーって結局湿度の管理と振動の管理と温度の管理なんですよね。
これ振動ってのは何、
その結局冷蔵庫って冷やしてる間、はい、ずっと、はい、まあ今のってだいぶないですけど、
まあまあでも確かに
グルーンベケベケベケベケねってなってるんですよ。
なりますね。
あれがないんですよ、ワインセラーの方が。でそうするとずっとこまめに揺らしてると熟成が進んじゃうなりっていう理屈があって、
はあ、
そう傷んじゃうなりっていう理屈があって、
そういうことなのあれ。
はい、
そっとしておいてほしいなりと
っていうことです。で新聞紙にくるんでっていうのは、あの冷蔵庫のあの光が良くないなりっていう理屈なんですよ。
はあ、暗い方が、
はい、
はあ、それもあるんだ。
劣化するなりっていう理屈なんですよ、
はい。まあ、あとあれだよね、やっぱ横に倒しておいてね
てとか立ててとかっていうのは、あれ結局コルクに適度な水分を与えた方がいいから、で立てて置いとけっていう人と横にしとけっていう人のずっと論争が巻き起こってるんですけど。
知らなかった、
はい、
立ての人もいるんですか。
います、います。
これは
結局横にして置いとけっていう人の最大の言い分としては、うん、コルクが乾いちゃうだろっていう理屈なんですよ。
で、そこから空気入っちゃうかもしれないだろみたいな。
そうです、そうです、はい、で乾くと収縮しちゃうから縮んじゃうから、
はいはい、
あのそんな目も当てらんないだろっていう、コルクは生きてんだからと、
はい、
現代技術ではどうやって密閉しようと思ってもちょっとだけ漏れてしまうぐらいの呼吸をしてくれるのがコルクのいいところっていう理屈があるんですけど、そんなことねえと思うんですけど、今だったら完璧に密閉できると思うんだけど。
なるほど。
昔のフランス人の言ってることだからね。話5分の1ぐらいで聞いてあげてください、ね、おーおー、ね、
でもやっぱり今でもその高級ワインはあんまりスクリューにはなってない、
ね、まあ、ないじゃないですか、ね、でまあ、要するにコルクで結局してるのは乾いちゃうっていう理屈なんですけど、その5年も10年も20年も30年もさっきの僕の理屈じゃないですけど、寝かさないだろうと。だからその場合は変にカビちゃうよりは1年2年3年ぐらいだったらコルクの持ってる水分とその蒸発しようとして結局吸収する分で十分だから立てとけよっていう人がいるのと、いやいやいやっていう人がいるだけで、うん、
へ、
まあ、いろんな、なんか宗教なんだよ、もう。
まあまあ、諸説そういった点では、言いたがりの人は当然いるわけですね。
ワイン、もう本当、うるさい人うるさいじゃないですか。
いますよね。
これ大嫌いなんですけど、その人。
ソムリエなのに。
そう。俺にうんちく垂れてくる人。
いますもんね、当然ね。
そうなんです
よ、ね。多分、ヒデちゃんのことをソムリエと知らない人は、はい、きっとおせっかいで言ってくる人もいるわけでしょ。
君さ、みたいな、分かってないから教えてあげるけど、とか言われるんですよ。俺一応日本とフランス両方でソムリエのディプロマ持ってんだけどなと思いながら、ああ勉強になりますって聞きますけど。
さすがだ、
はい、
ノーアルタカが
いやいや、
ただ大変だ、
いやいや、
言いたくもなるよねおいおいと、うん、
でまだどっちが間違ってるかはね、それは知らんけど、
はい、
もう
はあ、
まだまあ宗教って言ったのはそういう理由です
ごい、なるほど。じゃあいや、ワインセラーなんかやっぱあれ憧れるんですけど、確かにその月に1本2本ぐらいしか飲まないぐらいだったら、
ただ別に
いらんよと、
いらんよって。でもだからその憧れるし、やっぱあったらテンション上がるなっていうんだったら、はい、まあね、1本セラーとか3本セラーとかちっちゃいのもあるし、
あるんですね。
あります、あります。
なんかやたらでっかいの買わなきゃいけないんだと思ってました。
1本3本6本、まあ、相当いろいろありますよ。
あ、そういうのから始めてみたっていいじゃないかってことだ、うん、そんなにそのワインをねちょっと大切にな
んかこう積み上げられる、スタックできる、なんか6本セラーを積み上げていけるやつとかもあるんで。
そうなんですね。
なんかレゴブロックみたいに、
はあ、
まあ、それは好きにしたらいいんじゃないですか。でも、
はい、僕は一時期そのワインを冷やしておくものだと思っていたんで、
はい、
もう当時知らない頃はね、ワインセラーとワインクーラーが一緒になってましたからね、
うん、
でもどうしてこのワインクーラーっていうのは電源がないんだって少し思っていたら
氷入れるからですね
全然違いましたからね、うん、もうワインセラーもじゃあもう僕らようなこうね、もう本当にまあにわかぐらいだったらいらないと、
いらないと思いますけどね、うん、それまあ適当にね、はい、何日で飲み切るかにもよるけど、
ね、
まあ
確かに。 あれはどうですか、その今飲み切るって話になりましたけど、
はい、
やっぱこう家で 1,2 万のワイン開けた時にはもったいない根性が働いて全部飲み切らずにもうちょっと残しておかな たいなってことになるんですよ。
1000円2000円でのそれの対応策はバキバンってやつで、あの中の、
はいはい、あの空気抜いて、
そうそう、ゴムの蓋入れてシコシコシコシコってやって、もうちょっと高い解決策だとあのコラバンとかね、最近だとあるけど、あの窒素ガス封入して、
あの一杯分ほぼほぼ元通りみたいな、
チロチロチロってこう中から出してくれるやつとかあるけど、
はい、ありますね。
それも相談しながらでいいんじゃないですか。
普通にあのコルクも一回締め直して冷蔵庫はダメですか。
僕コルクあの逆から入れると閉まるじゃないですか。
そう
だから抜いた逆にして、だから上が赤い状態とか白い状態になって、そうグッてそのまま押し込んで、
これでも
しますよ。
いいもんですか、
僕、はい、
冷蔵庫入れるぐらいだ
ったしますします。
どのぐらいの日数で、
なんかそれね、ワインの強さによるんですよ。
何もよるんですか。
だからさっき言ったようなそのコンビニで買えるようなガツンとした赤の重たいやつとかだったら、でしっかり栓して1週間後に半分残ってるのを開けたところで、多分そんなにふむふむぐらいの感じだと思いますよ。
そうですか、
はい、
ああこれを知りたかったんですよ。やっぱりね、いつぐらいまで飲めばいいんだろうと、やっぱりなんとなく自分の中ではもう一回開けるとなんか味変わったかなみたいな気にちょっとなったりするんですよね、うん、
要するに酸化してるから。